すべての人がこの場所から笑顔になれますように。そんな和尚の独り言。
響きますね、おりんの音。
澄んでますね。
澄んでますね。
心が澄むような気がいたしますね。
8月最後です。そんな和尚の独り言もご紹介させてくださいね。
はいはいはい、はい、はい。
ここからは横手市平賀町吉田西宝寺の斎藤丹円ご住職の独り言。
そうですね。なんか今日は本当は独り言みたいなもんでですね、なんか頭ぽっとしてますけども。
どうしたんですか。
今日ね、ちょっと夜中にですね、うん、ちょっと東京から走ってきまして。
本当に。
そうそうそう。
なんでそんな東京行くんですか、お師匠様。
いや、いろいろあるんですよ、お師匠も。なんかね、お仕事もありの、ご相談もありのということでですね、いろいろあるんですよ。
やっぱり相談に乗るところからお師匠様ね、全力ですからね。
相談来ますよ、
距離関係ないもん。
とりあえずはね、やっぱご相談っていうのはね、顔を見てね、話しましょうみたいな。
わかります。
でね、どんなね、相談かっていうと、大体ですね、今はですね、はい、お墓ですね。
なんか8月お墓の話多い。やっぱり季節的に相談しやすい時期ってあるのかしら。
あ、もちろん。
ね、心配になりますもんね、やっぱり。私もだけど、
あとはですね、9月の彼岸、
あ、そうかそうかそうかそうか、
8月がちょっと濃いので、
はいはいはい、はい、
でこの時にやっぱり皆さんね、こう仏様のことをずっとこう濃く思うんでしょうね。
そう思いますね。
でそんな時にですね、電話かかってきましてね、やっぱ関東のほら檀家さんっていうかね、うん、やっぱお家を守っていらっしゃるっていうことなんですけども、
はいはい、
お家がほらもうすでに空き家なのでどうしようかというようなそういうことってあるじゃないですか。
ありますよね。
でお家が空き家だ、ね、そこにあるのはお墓だみたいな、うんうんうん、結局これどうするのみたいな。要は空き家問題ってよく言うじゃないですか。
ありますね。
もう裏に隠れて連動してですね、うん、やっぱりご先祖問題があるわけですよ。
そうですよ ね。こうやって問題になるなんてね、夢にも思えませんでしたよね、私。
いや、思いませんでしたよ、
本当に。
でね、私ね、うん、平成元年ですからね、そのお寺に来ましてですね、
はいはい、
なんか厳しい修行みたいなものを終えてもう3年間浦島太郎みたいになってですね戻ってきたら年号が平成になってましたみたいなね、昭和に生まれて、ああ修行を終えるとなんか、あ、新しくなんだなみたいな。その時に、ね、昭和天道様がお亡くなりになったんでしょうね、うん、1月8日ぐらいでした。なんかね、頭頃だったと思いますけど、
ね、なんかそうかもしれない、ね、私小学生でまだちょっと、
昭和64年っていうね、うん、日数はですね、よっぽど少なかったような気がしますけども、
ね、うんうんうん、そうですよね、うん、
それは平成元年、
うんうん、
で年号が変わった時になんと、うん、あそこのお寺に来ましてですね、
そうでしたか、
それからもう桑を持って耕してですね、あれから37年
です。何の話でしたか。
一生懸命ですね、こう耕しながら頑張ってみたいなね、うんうんうん、でこう来るわけですよ。その時なんか、うん、もうねすごかったですよ。
何すごかったんですか。
もうまだほらバブルだったんでしょうね。世の中っていうのはすごいこう景気が良かったんでしょう。
あ、バブルだったんですね。
でもほら浦島太郎だから、うん、バブル知らなくて世の中どうなってんのか分かんないから、もう
バブルの楽しいの
帰ってきてる、これがバブルなのってよく分かんないんだけども、なんかそんなことも分からないまま、いやー、これからですね、もうシャバに降りてきたんだから、
うん、
もうなんか頑張らなきゃいけないって、ただエネルギーだけはあったっていう。
そっかそっか、うん、確かに修行されてた時ってバブル感じる暇なかったですもんね、
うん、朝から痒くってました。朝から痒くって痩せる思いでいましたみたいな、
ね、痩せてたんでしょうね。
そうそうそう、細くってでしょ本当
に。今もね、シュッとまたしましたけど、
あ、そうそうそう、うん、修行してますから。
あ、そうですか。今 も、
ね、60過ぎると別の修行する。
番組始まったときね、もうちょっとこうなんて言うんでしょうかね、ふくよかな時もありましたよね。
そうそうそう、
始まったあたり
びっくりするぐらいちょっとで顔が丸かった時があります。
私全然言えないんですけど、
いやいや、
うん、おいおいおいおいおいおい、
もうね、5、6年前のね写真、うん、 見せていただいたんです。というのはね、あの、うん、ほら子供たちよく、あのよく電話で撮ってるじゃないですか、携帯でなんか写真撮って、こんなポチャポチャでなんか記念写真みたいな、うん、ポチャポチャっとこう撮れるじゃないですか、カメラなくても。うんうん、である時にですね、あのうちのこう息子がですね、まあ、修行行きますなんて時にですね、じゃあ親子で一緒に撮ろうかみたいなね、こう見せられたらですね、顔がまんまる濃くてですね、あのなんか顎が二重顎だったって、え、こんな顔してたの私はみたいな。
ホームページの写真もそうじゃないですか、割と。
あ、そうなの、うん、いや、ホームページじゃないですか。若い時だったんでしょうね。大体差し替えませんから。ね、一番いい時の顔しか、うん、あ、写してませんので、はいはいはい。だから、ホームページ見て実物見ると違う人じゃねえかみたいなこと。
あ
ね、ええー、みたいな。え、こんなもんなのみたいなね、うん、あの、思いをされる方もいらっしゃいますけど、はいはい、まあ、一番景気ないい顔の時でございましてね。あの時はもう心もね、体もすごいいい人だったというような気がしますけど。
今もでしょ、いっぱいほら耕して今収穫の時期でしょ、少様。
そうそうそう、ね、収穫するんですけど、うんうん、そう収穫するんですけど、はいはい、でその頃にね、やっぱりいい時代だって、うん、あの時になんかこうお位牌がね、先祖代々ってこう読むじゃないですか、はいはいはい、先祖代々っていう方で、
うんうんうん、
ああ先祖代々っていうのはいっぱい仏様がいらっしゃるお家なんだななんて、
うんうんうん、
っていうことはそれだけ長い間こうここのうちの歴史は紡がれてきたんだろうと。
そうですよね。
そしてこれからも、うん、間違いなく代々は続いていくんだろうということに対してですね、少しの疑いも持たなかった時でしたね。
そうですよね。
そう、1代目2代目3代目4代目ってこう言うじゃないですか、うん、じゃあ今5代目だったらこれから6代目7代目に行くんだろうと、こういうふうに思って、うんという時代だったんですけども、うん、今はですね、いや後の人どこ行っちゃったみたいな、
次ね、
あれ、
うん、後で、ね、うん、先祖代々の次のね、
どこ行っちゃったの、うんうんうん、っていうのがすごく寂しい。これを私たちは、まあ、人がいなくなっちゃったっていう、ね、そんなことをこう感じるようになっちゃった。
そうですね、
これだけ時代の変化が、ね、激しくなってきたというところにですね、と、うん、いうことは変化をすると何かこ こう圧力というかこうバランスの悪いことがいっぱい出てくるじゃないですか。
ありますね。
今まではこういうようなことで言ったんですけども、変化しましたからこうではいかないよねっていうなると、おのずと、うん、いろんな方向性の中で、ね、変化していくと、
うんうん
ね、その中で、いろんな私たちがこう日常にこう口にするようなこう問題というのが出てくるわけですよね、はいはいはい。で最たるのがよくあの、あ、人がいなくなっちゃったねみたいなこと、うんうん、それから連動して、じゃあ、人はいなくなっちゃったけども建物あるよねとか、
そうです ね、
いやいや、あ、もしかしたらこのね、あの田んぼもどうしようかなとか、そういったこともあるじゃないですか、うんうんうん、ということがぐーっと問題出てきた時に、じゃあこれを解決するためのね、あの答えが用意されてるのっていうと、用意されてないじゃないですか。
そうですね。
だからみんなそこでなんとなくこれからどうしようというふうにしてこう詰まっている、うん、こう雲みたいなもやもやままっていうね、うん、そんな状況になっているお宅様も随分増えちゃったのかな、ね、と思うわけで、うんうん、でそんな中でですね、やっぱりどうしてもこうお家がもう、誰もいなくなっちゃったと。で、自分は都会にいるんだと、うん、ではお墓どうしようかという問題も出てくると。
そっか、それで行ってきたんですね。
そうそうそう、
そうでしたか。
でもそういう問題っていうのはやっぱりね、うん、こうやっぱお顔を見てね、ちょっといい答えを出してあげたいなっていう、こう、ね、うんうん、あなたがいい答えっていうのはその方がこう安心できる答えを、
分かる、そうですね、
和尚は出せるのかみたいな、うんうん、感じの中でですね、ちょっとあのそっちに行く用があったんで、そっちまでずっと行きましてね、
運転してたんですか。
埼玉まで行きました。埼玉東京までも走ってきましてですね、トントントンと行くわけですよ、
うん、
でお話をしてきて、うん、でこういう田舎ではこういうふうにこうやってますよみたいな、
うんうんうん、
でもまあなかなかこういうふうにできないというケースの場合はこういうふうにもありますよとか、うん、いろんなそのね、最後のこうオチをいっぱいこう持ちながら、
うん、
で究極はどうしていきましょうかっていうことをこう言ったらですね、じゃあ私はこれでやりますってこう答えを出してくださいました。
あ、すごい、うん、そうでしたか。
ではこれでやりますっていうことで、まあ、皆さんはこっち来れないから、うん、あ、全部やってあげますからっていうことで、
あ、本当ですか。そ
う
そ
う、全部写真撮ってね、こうやってやってあげますからなってことですね、こうやるわけですよ。そしてそれができた時にもうゆっくりしましたと。
そうでしょうね、うん、
このゆっくりするそのオチをつけたいというのはどういう心境から来るかっていうと、
うん、
やっぱり親先祖に対してのね、うん、感謝という気持ちがここにあるわけです、
うんうん、
でもじゃあお守りすることができないという現実もあるわけですよね、
はいはい、そうですね、う
ん、そこをやっぱりどう捉えてこうで、うん、処していくかってことなんでしょうけれども、
うんうんうんうん、
じゃあ、ふと考えると、
はい、
生きてる私たちは親先祖には失礼なこと、うん、よく言うのは不調なことは、うん、できないでしょうと、ね、うん、そういうふうに思ってます、うん、ね、守らなきゃいけない、うん、じゃあ反対の先祖様ってどう思ってるんでしょうってこう考えると、うん、まあ心はあれですけども、まあ、守ってもらいたいのは山々でしょうけれども、
うんうん、
きっとこれからの、うん、子孫の方々ね、末裔の方々、うん、ね、その方々におきましては、うん、なるだけ負担になりたくないというような気持ちも持っているんじゃないかな、
はいはいはい、
その、うん、生きているものの気持ちと、お亡くなりになったそのお気持ち、これを上手にこう和合してね、
うん、
こう丸く収める答えがこれからお寺に出せるのかというのが、うん、これからの、うん、問題なんじゃないかなと思いまして、
そうですね、そうですね、
丸く収まると何が出てくるかというと安らかな心、これが安心ということでございますから、うん、ね、やっぱり、お寺にご相談したら、ね、安心の答えが返ってきまして、うん、あ、気持ちがゆっくりしましたと、こういうお茶をつけられるようなストーリーがね、
うん、
私に紡がれるのかと、紡げるのかということを、まあ、問いながら、はいはいはい、まあ、行くわけですけども、
うんうん、
そこは上手にこう気持ちを考えながらね、対応しながらということで、最後はお後がよろしいようでみたいな形で、ね、うん、納めさせていただきたいなと思いましてですね、ちょっとやっぱ顔見てね、行ってきましたら、じゃあおっさんこれでよろしくお願いしますってね、言ってくださいましたんで、なんか嬉しくなりましたね。
そうですよね、うん、安心したんでしょうね。
最後は全部うちの方でやって、そしてその方ができましたって言った時、ありがとうございましたっていう言葉が最後のこう完結のオチでしょうね。
ああ、
そういうことをまずするべきが、これからの私たちのお仕事なのかな、まあ、とりあえずとにかくご縁の方々にご安心を与えること、
うん、
これが一番の究極の私たちの力の入れどころじゃないんだかなと思いますけどもね、
うん
うん、そんな風にこう言いながら、そのお墓というものに対しては非常に濃くなってきました、
うん、
だんだんにその問題意識がこう強くなってきたっていうのはイメージがします、うんうん、でね、でほらうちでほら墓作ったじゃない、
樹木葬の、
ああ作りましたね、
はいはい、
永代供養墓を2種類作りました、
はい、
8月9日に一発ガツンとですね、広告入れてみましたが、ね、
なんと、
もう大地が決まりました。
あ、そうですか。やっぱり悩んでた方多いんですね。
で、ここで、みたいな、うん、ここで、みたいな、うん、あ、そうですか、みたいな。うん、なんかね、誰で一つでも来てくれればいいですけど、まあ、作ってよかったな、みたいな。
そうですね。
やっぱりそこにニーズがあるってことはね、なんかよかったな、みたいな。でその人はそこを選んでくださったということにおきまして、なんていうか安心したと、
そうですね、
ゆっくりしたと、ここがですね、やっぱりお寺が最大に皆様方にね、少しでも一条になれば、ね、お与えできる部分なのかなと思うわけですよ。
本当ですね。
8月の盆でございまして、すぐ彼岸が来るじゃないですか。
すぐやってきます。
また濃いですよね。
うん、
でも11月ぐらいになるとですね、若菜先生亡くなります、
う
ん、雪降るから。
そうですか。
墓も冬眠に入るとですね、何もない。今度また春からもうブーッと来るんですけれども、うんうん、やっぱりそういうその問題みたいなものはですね、少しずつ頭の中に去来してるんじゃないですかね。これが今のまあ現状というか、
うん
うん、私たちがその、うん、お寺としてお家と付き合っていながら見る、まあ、時代の変化、
うん、
特にその人がいなくなっているというその現状をお寺で垣間見る場面があるわけですよ、
うんうん、
そこの場面に対して果たして私たちは一体何ができるの、
うん
うん、何をするのみたいなことを今考えていかないといけない時期にもう究極差し掛かってんじゃないかなと思うわけでございまして、
そうですね、
そんなことを考えると夜も寝られなくなってしまうのでですね、
眠れません
。夜を走っていって東京に行くことに
そういうことですか。お嬢さんがすごい。今ですね、なめぬこさんがおはようございますとね、このままずっと続いていくと思っていたけど、現実違いますからねって。
そうですよね、うん。そうそう。人は思うんですよ。今、現実、この時が未来永劫に続いていくと思う、
うん。
その錯覚をした時がですね、きっとバブルの時だったと思います。
うんうん、
世の中はこれがずっと良くなるんだ、ダーッと行くんだって、もう登っていくんだって。 って言ってもね、うん、よく、人生というのは波に例えられますからね、うんうんうん、あの上がったものは下がるんです、
うんうん
ね、下がったものは上がるんです、
うん
ね、こういう結局波ですから、同じように平面で生きることが難しい世の中でございますから、
うんうん
ね、そこをどうやって心で感受してバランスを取っていくのかなっていうことを常日頃皆さん考えているんだと思います。
そうですね、ね、
バランスを取れれば安心につながることもみんな頭で分かってます、
うん、
でもなかなかそこに到達できないということはきっとバランスを取ることが難しい世の中になっているのかなということを改めて認識したときにですね、うん、上手にバランス取ってくださいねって、うん、人生はジェットコースターですから
ね。そうですね、うん、そしてね、まあ、ずっとほら長くこうこのツイキャスを見てくれてる彩之助さん、今治療中で病のベッドの上におりますって。
そこからですか、メッセージくださったんですか。いやいやいや、まあ、とにかくお大事にということと早くね、あの感知なさることをですね、今あこの場合、ね、あのお祈り申し上げてますからね、今度は元気な時に聞いてくれると、うん、また私の心がよく響くかもしれませんよみたいなね。ね、だからね、あのいろんなことがありますね、あ人生は海あり、山あり谷ありみたいなもんですからね、うん、でも、うん、そんな時でも少しでもこう、ね、自分の心を平穏にバランスが取れるような努力しながら、
はい、
歩を進めていくと、うん、きっと今日もいい一日になるんじゃないですかね。すべての人の心に素敵な花が咲きますように。そんな和尚の独り言、はい、
はい、ありがとうございます。スタジオの向こうに ね、
お嬢
様に、
はい、
来てくださいましたね、はい、ここまでは横手市平賀町吉田西宝寺の斎藤大変ご住職、東京からの本当にお忙しい中朝ついてすぐスタジオに来てくれましたね。
はい、明日はお曲がりの花火ですから。
そうですね、
ただお客さんが来るって言ってて、ね、行かなくちゃいけないのかなって思ってますけどもね、頑張ります。
そうですね。さあ次回のご登場の時はもう9月ですからね。
そうですね、はい、あ秋が深まってくるといいですね、
うん、そうですね、はい、お嬢様ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。